ひろねのおほほ部屋。みなさん、こんばんマダム。見た目はアラフォー、心は二十歳。マダムソングライターのひろねでございます。おほほほほほほほほほほほほほほほほほほほ。やってまいりました。火曜日のこの時間。スナック、ひろねのおほほ部屋、開店いたしまーす。相変わらず、毎日暑い日続いておりますよね。8月も半分来たんですけれども、相変わらずね、セミの鳴き声がミーンミーンミーンとかジリジリジリジリジリジリジリとかね、いろいろね鳴き声が聞こえている、そんな感じなんですけれども、でもね最近ね、まあ明け方なんですけれどもね、スズムシっぽいリンリンってね、声も聞こえてきてるのよ。秋もなんとなく遠くの方で気配、足跡が聞こえてき始めたのかなっていう感じではあるんですけれども、全然暑いですけれどもね。おほほほほほ。まあ働いている方はお盆にね、夏休み取得された方も少なくないかなとは思うんですけれどもね、すでに夏休み取得された方も、これから取得される方も、暑いのは皆同じ。この暑さを吹き飛ばすべく、皆さんで乾杯しましょうかね。それではグラスを手に取りまして、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。はい、まあ先ほどね夏休みの話したんですけれども、大人の場合はですね、お仕事の関係で夏休みはまあ5日間とか、まあ土日をね前後絡めて9日間の連休にする方も少なくないかなとは思うんですけれども、よく考えてみると子供の頃ってさ、もっと長かったわよね。マダムが小学生の頃、中学高校とかってさ、確かね7月の下旬から8月まるまるお休みだった記憶あるんだよね。だから40日は休みだったんだよね。でも最近はさ、その地域によってでもちろん違うけれども、まあ昔からね、南の方と北の方では多少ね、お休み前後してたと思うんですけれども、8月の後半からね、もう学校始まっているところがあるんだよね。まあ日本全体がなんだろう、暑さとか気温がね、変わってきているから、まあ夏休みと冬休みの日数が変化はしてきているのかな。あとはさ、マダムの時って土曜日も学校だったけれども、今の子たちって平日だけ学校とか、まあ、土曜日も学校のところいろいろあるとは思うんですけれども、公立と私立でさまた変わってくるからね、本当にさ統一性がなくなってきてるのかなって思ってて、ね、休み自体に、まあそれはそれでありかなと思うんですけれども、ね、夏休みといえばさ、宿題がつきものだったんじゃない？まあもちろんね、これがさ夏休みだけじゃなく冬休みも長い休みと言われている時って宿題がつきものだったと思うんだけれども、マダムが小学生の頃はね、本当になんかてんこ盛り宿題があった記憶あるんだよね。まあ小学生の頃とかの宿題って確かなんだけれども、記憶の中では漢字ドリルとかね、丸々一冊ね、あとは読書感想文とかね、あった気がする。本当にあれがね、もうなんか 読みっぱなしでいいじゃんとか思っちゃったりもしてたんだけれども、なんかね、原稿用紙何枚以上書くようにとかさ、あとはね、算数はね、計算ドリルとかもあったような気がするんだよね。その他に図画工作っていうね、教科があって、なんかね、作らされた気がする。作らされたっていうか、なんだろう、まだもね、記憶があるのは夏休みの宿題、まあ自由研究扱いになるんだろうけれども、スイカの種を使ってね、なんか絵を描いた気がする。絵を描くっていうか、要はね、さ、画用紙にね、なんかスイカの種を貼り付けていくわけよ。で、なんかすごい簡単なの、確かね、すごい笑っちゃうのが、でかいひよこ何ひよこ、スイカの種でひよこって何とか思うでしょ。要は輪郭をスイカの種で作って色を塗っただけなの。すごいわ。アホでしょ。なんかさ、もうどうにか何かやらなきゃいけないと思って、あ、スイカの種があるから、じゃあ貼るか。あ、じゃあ、ひよこちゃん作っちゃったから色を黄色で塗るか、みたいなね。なんかさ、すごいお粗末なね、ものをね、提出した記憶があるんだよね。もっとさ、美術的なね、センスがあったら、もっとなんか違うもの提出してたと思うんだけれども。まあ、それがさ、大人になった今も影響しているのかな。あんまり絵とかも得意じゃないんだよね。ほほほほほほほ。まあ、一時期ね、まだ漫画が好きだからさ、ね、模写してたりしてたわけよ。当時ね、あの頃はね、月刊誌でね、女性漫画だとね、仲良しとかリボンとかってあったわけよ。あとはね、少年雑誌も好きで、ジャンプとかマガジンとかサンデーとかね、このね、雑誌の名前聞いてて、ああ、わかるわかるって言ってくださる方も中にはいると思うんだけれども、小学校の頃ね、見てた漫画、それがアニメ化されたものがいくつかあってさ、リボンだったかな、仲良しだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけれども、少女漫画の方ではね、ときめきトゥナイトっていうのがあったわけよ。もっとさらに昔はね、まあ漫画じゃなくてアニメを見た時はね、キャンディーキャンディーとかさ、ハイカラさんが通るとか、ベルバラとかね、そこら辺ね。まあこのね、ハイカラさんが通る、ベルバラ、キャンディーキャンディー、この三つはね、少女漫画三部作って当時言われてたんだよね。今での少女漫画三部作ってなんだろう。なんかあんまり全然わからないんですけれども。で、少年雑誌、漫画はさ、まあ、ジャンプとサンデーとかだったんだけれども、そのね、ジャンプがすごいね、いっぱいいろんなね、アニメ化されてたのよ、漫画がね。今でもね、有名なのがね、ドラゴンボールとかだよね。マダムが子供の頃の話なんだけれども、その前がね、同じ鳥山明先生、漫画家なんだけれども、その方が書いたドクタースランプあられちゃんっていうのもね、アニメ化されたんだよね。あれもすごい人気だったんだけれども、ただあられちゃんはね、そんな長い間やってなかったの。その後のドラゴンボールが爆発的なね、人気でね、ね、どんどんどんどんさ、変わっていくんだよね、内容が。内容が変わっていくって言ったらおかしいかもしれないけれども、孫悟空が主人公だったのが、子供が孫悟飯で、その、また子供が孫悟天かな。子供だったか忘れちゃったけれども、なんかね、そういう風に続いていくんだよね。あれもさ、本当に原作者が作りたいお話が創作できるとは限らなかったりしてさ、またそこら辺がさ、編集者と、出版社と、漫画家のいろいろな力関係とか、あとはさ、読者の要望とかも絡ませて、連載が伸びたり短くなったりいろいろしてたみたいなんだけれども。ただドラゴンボールはさ、すごい人気があったから、続いてほしいわけよ。出版社としては。ね。だからさ、もう作者もこれでお話終わりにしたいって思って、出たとしても、いや、まだ続けてくださいとか、編集者とかが頼み込んで無理やり話をね、こじつけてねとかね、すごい大変な世界だと思うんだよね。で、漫画家ってさ、 ずっと絵を描き続けているから楽な仕事って思われがちなの、わからない人は。でもね、あれね、すごい体力勝負だし、締め切りがあるから、徹夜なんか2日3日当たり前で寝れないしとか、もうね、本当に締め切り締め切りで追われてて、よく言われるのが、漫画家って結構短命だったりするんだよね。なんか病気になったり突然死とかね。まあもちろん長生きされている漫画家さんもいらっしゃると思うんですけれども、巨匠と言われた手塚治虫さんもさ、確かね、病気で亡くなられたと思うんだよね。60ぐらいだったかな、亡くなられたのがね。まだもちょっとね、定かではないんですけれども、でもさ、手塚治虫さんのさ、作品って本当に有名な作品多いものね。で、マダムはさ、ほら、アニメっ子だったから、当時やってたのがね、やっぱりね、リボンの騎士とかね、メルモちゃんとかね、もう知ってる人少ないでしょ。リボンの騎士っていうのはさ、女の子で生まれたけれども、男の子としてね、育てられて、それで騎士になったりしたんだよね。で、時にはちょっと変装して、ドレスを着てね、なんか武道会に行って、それで素敵な男性と出会ったりとか、なんかね、なんかいろいろあるわけよ。で、メルモちゃんっていうのがさ、なんかね、確かね、歌があるのよね。メルモちゃん、メルモちゃん、メルモちゃんが持ってる赤いキャンディー、青いキャンディー知ってるかいって、なんか確かね、そんなね、曲がやってたと思うんだけど、歌がね、挿入歌か、主題歌っていうの？うん。で、なんか、どっちがどっちだか忘れちゃったけど、赤いキャンディーだか、青いキャンディー、どっちか飲むとより大きくなったりさ、だから子供だったのが大人になったり、子供が赤ちゃんになったり、そういうね、なんかね、あったのよ。そういうね、変身していろいろな事件を解決していくんだったかな。なんかね、とにかく大きくなったり、ちっちゃくなったりしていったんだよね。でね、それがね、どんどん進化していくと、青いキャンディーと赤いキャンディーの掛け合わせで動物に変身したりね、してたの、メルモちゃんが。ただそういう記憶があってね、でも最終回とか全然覚えてないの、あんまり記憶ないんだよね。そう。あとはさ、ブラックジャックとかはさ、大人のね、方とかもさ、見れるすごい深い内容のお話とか、あとね、本当にいろいろね、あったと思うんだけども、でもね、マダムが覚えてるのはその二つぐらいなんだよね。まあそういう感じでさ、すごいね、アニメも好きだったなーっていう話をさせてもらったんですけれども、でも実は今もね、漫画が好きなのよね。最近はさ、ウェブ漫画って言ってスマホでね、いろいろ検索して見れたりするわけよ。でね、ここでなんですけれども、やっと見に行ってきましたよ、マダム推しの鬼滅の刃。赤座再来のね、内容なんですけれども。まあね、この鬼滅の刃、内容は知らなくても、名前は知ってる方本当に多いと思うんですよ。だって、うちのね、実家のマダムのマミ、マダマミもね、鬼滅の刃名前知ってましたもん。おばあちゃまなんですけれどもね。そんなこと言ったら怒られそうですけれども、そんぐらい知ってるわよとか言われそうなんですけれども。でも本当にちっちゃい子から本当にお年召した方もね、聞いたことはあると思うんですけれども。まあ内容まではね、って。うん。まあテレビの方でも再放送もしておりましたけれども、で、マダムはね、このね、鬼滅の刃、なんでハマったかって言いますと、当時、まあ、派遣で働いてたんですけれども、派遣先で、たまたまね、鬼滅の刃の話が出て、その当時はまだね、知らなかったのよ。無限列車ね、映画のね、それがね、放映され始めた時に、ちょろっと話が出たわけよ。それで、なんか見に行って、行きたいなとか思って、評判がすっごかったから、ちょっと見に行きたいなって思ってた時に、その職場の方がね、どうせ見るんだったら初めにアニメでやってるからそれ全部見た方がいいわよって、それから無限列車見に行った方がいいわよって言われたわけですよ。あ、そうなんだ、 まあどうせだったらね、話が通じてる方がいいなって思って。で、ちょうどその時、映画公開に先立ってっていうか、その期間中にね、テレビで放送されてたものがさ、その Amazon プライムっていうアプリでね、見れてたわけよ。だから、そこでね、見てったわけよ。10何話?20何話?忘れちゃったけれども。そこで、ああ、そうなんだ、とか思って、そこから無限列車に入ってくんだって思ってさ、見に行ったらさ、そこで、マダムは恋をしちゃったのよ、煉獄さんに。二次元にはまるってこういうことなのね、とか思ってさ、もう、本当に初めて見たときさ、その無限列車編ね、もうね、映画館でもうビービー泣いてたさ。まあその時ね、マダムのダーリン、マダダリと一緒にいたんだけど、ああ、すげえよかったとか思ってさ。で、その後、ドハマりして、かれこれ一人で、10回ぐらいは見たわよね。あ、もちろんその中にね、マダダリ、道連れにして、2回ぐらいは、その他にも見に行ったけどね。だから、マダダリはね、3回は見てたのかな。マダムは10回ぐらい見たけれどもね、一人でね、毎回。内容も知ってるだろうって思うでしょ?でもね、よかったわよ。って感じでさ。で、今回はさ、その、鬼滅の刃、劇場版でさ、赤座再来という風な内容だったんだけれども、まあ、この無限上編っていうのはさ、長いのね。で、今回第一章ってことでさ、おそらく第三章までやるはずなんだけれども、ネタバレしちゃうから言わないけれども、まあもちろん漫画見ている人とかはね、もうね、先の話は知っているから、あれでしょってなるかもしれないけれどもさ、鬼滅の刃っていろいろね、考えさせられることが多いよね。どういう内容なのってさ、本当に知らない人に向けて簡単に説明するならば、壮絶なる、壮大なる鬼退治なわけよ。鬼退治っても言っちゃった。でもね、本当にそうなのよ。まあ、最終的にね、鬼を倒していく内容なんだけれどもさ。でね、これさ、なんで鬼を倒すことになったのかとかさ、なんで鬼になったのかっていうね、サブストーリーがまた深いのよ、これが。本当にさ。だから、鬼滅の刃の、まあ、主人公は炭治郎なんだけれども、炭治郎には妹がいて、その妹がね、鬼にさせられて、その鬼になった根豆子と共に、鬼から人間に戻すための旅を続けていくっていうのがまあね、大雑把な内容なんだけれども、そこでいろいろな人との出会いがあって、炭治郎が成長していく成長物語でもあるんだけれどもさ、あとはね、友情物語でもあるんだよね。炭治郎には仲間がいてね、善逸っていう金髪頭ね、ちょっとね、へっぽこなね、ちょっとヘタレな猫がいて、あとは、猪之助っていう、イノシスの頭の被り物をしている男の子がいて、その子はね、本当にね、ちょっとつ猛進って、本当イノシシのごとく、わーって、もうすごい勢いのある感じなんだけれども、なんかね、その三人での友情物語とか、成長物語とかさ、人間として成長していくお話だったりもするんだよね。あと、本当にさ、人間の弱いところとか、汚いところとか、そういうのを事細かくっていうかね、絶妙に鮮明に書いている物語でさ、ああ、もし自分だったらどうなのかなってものをね、もう本当に置き換えて、なんか見ちゃったりして、結構深いのよ。で、あれって R 指定のお話で R12 になってるんだけれども、結構さ、血が飛んだり体がバラバラになったりするからさ、ちょっとさ、ね、グロい部分とかもあるわけだから、R 指定がついちゃってるんだけれども。だってさ、アニメでテレビでやってた時も、夜もう11時過ぎからやってたからね。うん。まあそういう意味で。でもそれでもさ、子供たちがすごいさ、人気あって見ちゃってたりしたからね。 今でもさ、コスプレしている子たちもいるじゃない？その映画の時期になるとさ、まあもう普段でもさ、そのコスプレしてる子もいるとは思うんだけれども、でも本当に映画を見て思ったけれども、映画館でやっぱりさ、見るのいいですね。テレビとかだと伝わらない迫力とか、映画館とかさ、本当にドーンとかドゴーンとかでさ、いろいろなさ、ところからスピーカーから聞こえてくる音とかがさ、臨場感があってね。でさ、この映画館っていうのもまた発達しててさ、ものすごいスクリーン、絵が綺麗な映画館もあるし、ものすごいクリアで聞こえる、あの音響設備が整っている場所もあるし、で、うちが行った時は普通のところだったんだけれども、まあ、もう一回見に行くとしたら、ちょっといいところで見たいなとは思いますよね。やっぱり映画に関しては映画館で見るのが本当おすすめ。まあ今回もね、いろいろと考えさせられて、ああ、見に行ってよかったなぁなんて思ったわけなんですけれども、ぜひね、ご興味があれば、鬼滅の刃、無限上編第一章、赤座再来編。ぜひ見に行ってほしいなと思うんですけれどもね。まあ、単発で見てもいいかなと思うんですけれども、どうせなら全部のね、話の流れを見た方が、よりわかるかな。あ、もちろんね、単発で見てもいいかなって思うんですけれども。ただね、長いですよ。2時間35分かかりますから。映画館に入っても3時間はね、ほんといなきゃいけない感じになるからね。まあ、ぜひ機会があったら見に行っていただきたいなぁと思います。それではここで、マダムの曲を流します。マダムソングライターひろねで、偽善。
ごめんだよ。あんたのそれはただの利用、利用したけりゃほかたれた他者、そんな器じゃないさ。しつこくするならぶっ飛ばす。今の世の中傷だらけ、自分が良ければいいのかよ。それでも信じていたいんだ、希望のかけらを見つけ出せ。他人の不幸は水の味、本当にそれでいいのかい。手先の利益目がくらみ、大切なものをなくしてく。本をあげて返すのは人の道から外れるぜ。過去の自分に胸張りたいなら、今からでも襟立たせ。周りを不快にしていても鈍感力で気づかない。めでたい性格してるんだ、そんな奴はなりたくね。
マダムソングライターひろねで偽善をお送りいたしました。世の中ぶった切った内容の歌詞ですが、いかがでしたか？皆さんも偽善を聞きながら嫌なことぶった切っちゃってね。なお、この曲は各種サブスクにても配信しております。ぜひ配信も聞いちゃってね。ここで占う気のない占い師めいちゃんの今週の開運アドバイスをお送りいたします。3択になっているから聞き逃さないでね。
占う気のない占い師めいです。 ABC 3択です。気になるアルファベットはどれですか？ A を選んだあなた、何に焦っていますか？ 行き詰まりをどうにかしようとなりふり構わず一人で躍起になっていませんか？まずは自分自身を整えましょう。ラッキーカラーは緑、ラッキーナンバーは6、開運フードはスパイシーな料理、開運アイテムは観葉植物、開運する場所は芝生のある公園。 B を選んだあなた、物事が一気に進んで冷静さがないと思っていませんか？今はいろんなことが自分の身になる時です。ピンチはチャンス、ピンチと思っていてもそれは大きなステップアップのチャンスかも。目の前のことを確実にこなしていきましょう。ラッキーカラーはからし色、ラッキーナンバーは26、開運フードは和食、開運アイテムは歩きやすい靴、開運する場所は階段。 C を選んだあなた、急がず慌てずゆっくり進めてみて大丈夫。うまくいかないことがあるときはこだわりを横に置いて違うやり方を試してみましょう。やってみることで進みやすくなるかも。ラッキーカラーは黄色、ラッキーナンバーは20、開運フードはハーブティー、開運アイテムはふわふわしているもの、開運する場所は雲が見える場所。開運アドバイス、参考にしてみてください。
はい、いかがでしたか？皆さんは何選びましたか？マダムは今回 C を選びました。みんなもぜひめいちゃんの開運アドバイス参考にしてね。ここでこのおほほ部屋に寄せられた感想をご紹介いたします。前回のマダムのセルフ回を聞いてくださっての感想です。ラジオネームモーモーさん、8月12日のひろねのおほほ部屋、今夜も楽しく聞かせていただきました。お盆の週ということもあって盆踊りについてお話しされてました。先週は平和についてめいちゃんがお話しされていましたが、今回は盆踊りやその意義などこと細かく聞かせていただきありがとうございます。盆踊りといってもマダムの話された深い意義があったんですね。毎回いろいろと教えていただきありがとうございます。次回も楽しみにしております。今日はテレビは雨の被害の様子を放送しておりました。マダムも体に気をつけてお過ごしくださいね、とのことでした。ももさん、感想ありがマダム。そうなんですよね、先週はね、お盆の週にあたる時だからということでいろいろお話しさせていただいたんですけれども、まあね、本当夏の風物詩、花火も盆踊りもいろいろあってね、せっかくだから楽しんで行って行きたいなというような感じでお話ししてたと思うんですけれども、まあいろんなイベントって意義があったわけなんで、盆踊りもその意義説明させていただきました。まあこれからもね、なんかこれは何だろうと思ったことに関しては意味を調べて放送していけたらなと思っております。ももさんもね、暑い日が続くからご自愛くださいね。この番組では皆様からのご意見ご感想など受け付けております。また流してほしい曲のリクエストもお待ちしております。マダムの X、旧 Twitter や Instagram のリプランや DM、または公式 LINE へ送っていただいても OK ですよ。皆様からのご意見ご感想お待ちしております。さて、気がついたらお別れのお時間となりました。次回もぜひお楽しみに。それではまた来週お会いしましょう。
See you next time.